皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
そして本日も、先週に引き続きコンベイ代表取締役の梶田慎吾さんにゲストにお越しいただいてます。梶田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
梶田さん、ちょっと前半にもいろいろお話伺ったんですけど、はい、改めてコンベイってどういうサービスなんですかって簡単にちょっと説明、自己紹介的にいただいてもいいですか。
この回から聞いてる方のために。
そうです、そういうことです。
コンベイは EC 事業者さん向けに繰り返し使えるゴミゼロ梱包シェアバッグと、それを運用するためのオペレーションシステムを提供している会社です。
はい、ありがとうございます。向こうさんがもうすでにその循環型をどう産業の中で構築していくかっていうことを、向こうさんはずっと今テーマで取材を続けてらっしゃる中で、やっぱ物流って一つ大きなポイントだよねっていうところで、コンベイというサービスがあるらしいということで、向こうさんが取材されたんですよね。
そうですね、物流であり今回特に配送だなというふうにお話も伺ってて思ったんですけど、私つけたタイトルが、いや記事を書いたんで皆さんぜひ記事も読んでいただきたいんですけど、郵便局窓口へ直談判、伊藤忠出身の起業家が挑む循環型 EC 配送コンベイ。もうね、郵便局窓口へ直談判されたんですよ、梶田さん。
すごい、
すごくないですか。意味わからないと思いますが、じゃあこれもじゃあちょっと合ってるか言ってください。伊藤忠在籍中に、やっぱ物流前半ぜひ聞いていただきたいんですが、物流でフェアな物流のシステムを作りたいなっていう思いがあった、アイデアができた、そうだ郵便ポストが日本にはあるじゃないか、1万5000でしたっけ、もっとだっけ、あるじゃないかと思った、これを生かして配送の仕組みの中に取り入れよう、よし郵便局に聞いてみようと言って、近所の郵便局に行って番号札を取って聞いた。合ってますか。
合ってます。そうですね、
すごくないですか、この行動力。
ちゃんと番号札で待つっていうところがなんか素敵ですよね。
ありがとうございます。
それでこういうサービスをやりたいんですけど、誰か協力してくれませんかっていうことを、
すぐにはいかなかったですよね。何回か通われたんですよね。
実際にはこうシェアバッグの、はい、当時サンプルを、工場で作ってもらって、でその当時は、こうデザイナーも在籍まだしてなかったんで、本当に自分が、書いた仕様書で作ったサンプルを持って、郵便局さんの窓口に行って整理券を取って職員の方にご相談したんですが、やっぱりそもそも郵便物って、必ずワンウェイで、消印もつきますんで、その郵便物を繰り返し使うっていう発想はなかなか最初通じなかったんです。
なるほど、
確かに、
けど、はい、ただ諦めずにいろんな郵便局さんをこう回って、
なるほど、いろいろ回られたんですね。
日本橋方面に行くといいよってアドバイスを最初に言った郵便局でいただいたんですよね。
そうです、はい、
日本橋が日本の郵便局の
ハブになっているというか、日本橋、今はもう移転してしまったんですけど、はい、日本橋郵便局さんは、郵便局の発祥の場所になっていて、全国の郵便局さんのハブになっていて、はいはい、で日本郵便さんの本社ともこう密な連携コミュニケーションを取られている郵便局さんだったので、そこに行くといいよっていうアドバイスをいただきました。
冒険、ドラゴンクエストみたいな、
本当に扉が開いたみたいな感じですよね。
そこに賢者がみたいな、それで
よく切手とか売ってるあたりで立ち話でお話ししたんですよね、最初は ね
ヒントを獲得していったわけです。で日本橋でブレインに出会ったんですか。
そうですね、日本橋
仲間を見つけた、
非常に親切な、はい、職員さんがいらっしゃって、その当時私まだ、起業した直後くらいだったので、何の実績もないですし、社員も私一人みたいな状況でアイデアしかなかったんですけど、そのアイデアを一応、一生懸命説明したらちゃんと話を聞いてくださって、で、実現するためにはこういうステップが必要なんじゃないかっていうのを教えてくださったん
です、
ね、
メンターだ、メンターですね。
そうですね。
何が通った決め手だと振り返ると思いますか。
決め手は、 まあ、正直私たち側の問題というよりは、うんうん、もうその職員さんの、気持ちというか、行動力のおかげだなって思ってます。
郵便局の新しいサービスというか仕組みをみたいなところ。
そうですね、やっぱり職員さんもこうお忙しいので、うん、まあ、こういうなんかよくわからない、うんうん、ことをしようとしてるイレギュラーな件って、うん、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、なかなか話
を仕事を増やす感じですもんね。
そうですね、めんどくさいけど増やしてしまうんで、うん、まあ、そこをそうせずにやっぱり話を聞いてちゃんと、本社に
言ってください、
お伝えいただいたってことが大きいんじゃないかなって思います。
今みたいな落ち着いたテンションで話したんですか？
自分そうなんです、 あんまりこう喋るのが
ピッチ
早くなくて、
なんかアントレプレナー、はい、起業家みたいなテンションじゃないですよね。
はい、なんか声のトーンとか
それが良かったんじゃないのかな。
あんまり変えたくても変えられない
。いや、それが芯届いたような気が。でもう一つ、バックもある意味直談判じゃないですけど、はい、制作された、あれもともとブルーシートに使われていた素材が生かされてるんですよね。
はい、岡山県。
知らなかったです。
そうなんです、萩原工業さんっていう、はい、企業さんがいらっしゃって、まあ、建設用のブルーシートとかレジャーシート、まあ、そういったものを作るトップシェアの会社なんですけど、そこの生地を使っていて、
うんうん、
で、まあ、触り心地としては、そういったブルーシートに似てはいるんですけど、
雨にも強く耐久性があり、はい、なんでそこに目をつけたんです？それ私聞いてなかったかも。
はい、いくつか、まあ、理由がありまして、はい、このバッグを作る上で、まあ、いくつかこう絶対に必要な条件というのがあって、まあ、一つは、100回以上リユースすることを目指しているので耐久性があるということ、うん、あとは防水性もある、うん、でかつ郵便料金は、重さによって変わりますので、なるべく軽いもの、
うん、
で、まあ、そしてリサイクルできるかどうかということも非常に重要で、うんうん、まあ、ここはこう100回以上リユースしても結局ゴミになってしまうのであれば、こう、まあ、リユースによってゴミになるまでの期間を延ばせただけで終わってしまいますけど、
うん、
まあ、そこを今この萩原工業さんの技術によって、寿命を迎えたバッグは 95% 以上が水平リサイクルされて、
素晴らしいよね、素晴らしい。
そういった視点で考えると、国内で、まあ、作っていて、リサイクルできる技術を持っている、まあ、企業さん、
ここだと思った。
そうです
ね、調べてて、
ええ、
で電話したんですか今度は。
ここもですね、萩原工業さんも当時つてがなかったので、お問い合わせページから
インフォ、
はい、
インフォからすごい。
その循環のイメージというか、どうやって勉強されたんですか？
特にこう系統立てて勉強、してきたわけではないんですけど、やっぱりこの事業に必要な、まあ、要素の一つとしてリユースももちろんですし、うんうんうん、リサイクルっていうのも、まあ、そうですし、なので、まあ、必要が生じたので、まあ、自分なりにこう調べて、勉強していったっていう感じですね。
そんなすごいアイデアと情熱がありながらも伊藤忠商事を退職するって結構勇気のいる大企業。何年お勤めになったんでしたっけ？
2016年に入社して6年間
勤めました。ね、もうこれからいよいよ仕事も覚え、責任も増え、
伊藤忠入れたら辞めたくなる。
ねえ、お給料もいいだろうに、はい、いや勇気いりませんでした？
自分としてはやっぱりこう大学時代から、まあ、いつかこう自分の事業をやりたいって思っていて、うん、で、まあ、商社を志したのも、まあ、国内外でいろんな商売をやっている、まあ、商社だったら、まあ、商売の基本が勉強できるんじゃないかということで、まあ、入りました。なので、まあ、10年以内にこう辞めるようなこ
う
イメージは、
そういう
大学院だったんですね、ある種の
伊藤忠大学院だった
のか。なるほど、志が大きい。
いえいえ、
なんかそういうビジネスを設計する上で影響を受けた人とか出来事とかって何かありますか？
そうですね、やっぱり大学時代に、取り組んでいた、ネパールの子どもたちを支援する、
うんうん、
そういった NPO 活動のようなものをやってたんですけど、まあ、その時 に感じたことは今の事業作りにも生きていると思っていて、うんうんうん、何かというとやっぱりこうボランティアのようなものってもちろん必要ではあると思うんですけど、うん、どうしてもこう誰かが誰かに対して一方的に何かを送ってあげたり、うんまあ、そういう支援の、まあ、色が強いと言いますか、はい、なのでやっぱりサステナブルじゃないというか、
うん、
その送り手側が何かを支援をやめてしまったら、それを受け取る人っていうのはこう自立できなくなってしまう、
うん
う
ん、
あまり、まあ、サステナブルじゃないなと思って、まあ、何かをその社会をこう変えるための方法としてボランティア以外に何かいい方法がないかって考えた時に、うんうんまあ、やっぱり、まあ、ビジネスによって、解決できるんじゃないかって思ったので、まあ、その考え方が今の、
うん、なるほど、はい、なるほど。そういうビジネスをしている人、ヒントになった人っていますか？
そうですね、マザーハウスの山口さんは、
うんうん、
当時私は大学生だった頃に、まあ、社会起業家っていう言葉が、キーワードになってよく本とかも出ていて、うんうん、当時山口さんのお名前をよく聞いていて、そこは結構刺激を受けたかなって思います。
マザーハウス、確かに。
話が今年にすごく飛んじゃうんですけど、はい、ケリングジェネレーションアワードのファイナリストに用意してなかった質問なんですけどね、これ事前にお送りして、ファイナリストに残られ入られて、
はい、
まあ、いろんなあの人と、日本だけじゃなくて海外のケリングの本国の人とかいろんな人と会ったり、異業種の方と会う機会があったと思うんですけど、なんかこう受けた影響とか広がった世界観みたいなのってありますか？
ああ、そうですね、やっぱりラグジュアリーブランドに対する理解が非常に、まあ、深まったというか、今までやっぱり、まあ、自分はこうラグジュアリーブランドで買い物をする経験とかもあまりなかったので、うん、そのブランドの方々が何を目指されていて、うん、お客様に対して何を届けたいのかっていうのをあまり知らなかったんですけど、ケリングさんと、まあ、何度も何度もお話しして、
あ、何度も何度も話すんですね、やっぱり
行くうちに。はい、そうですね、やっぱり、まあ、実際にこうブランドのご担当者さんともお話しする機会もあったので、はい、そういったところの理解が深まった。
何が一番こう印象的、深まったポイントとしてはどこですか？
やっぱり、まあ、各ラグジュアリーブランドさんは、まあ、そのブランドさんを愛するお客様に対して特別な体験、
うん、
エクスクルーシブな体験を、ご提供したいと思われていて、うん、でその体験っていうのはこう例えば、その届いたまあ、パッケージの、外装に何かロゴが入っている、そのブランドのロゴが入っているっていうことだけではなくて、
うん、
例えばゴミの残らない購入体験っていうのも、うん、まあ、一つその体験を提供する、まあ、方法なんじゃないかっていうことに、うん、まあ、気づいて、
うん、
でそれであればもしかするとコンベイも、そういったブランドさんに価値提供できるんじゃないかで気づいたのは大きいと思います、うん、
生活に近いんですね。なんかこの商品を出した後のものだけど、すごく生活の中を垣間見るというか、人のこういう生活の人は必要としてるんじゃないかとか、こういう人はむしろ段ボールの方がいいんじゃないかみたいな、
うん、
コンベイを選ばれる人の傾向みたいなのってあるんですか？
はい、今どのブランドさんも大体30% くらいのお客様が毎月選んでくれていて、ブランドさんによっては 40% とか 50% とか、
うん、すごい、
ブランドさんもいらっしゃるんですけど、うん、そういったコンベを選んでくれるお客様はまず新しいことにも積極的にチャレンジする人、
好奇心がある人、
はい、好奇心がある人、
うん、
まあ、何か、ゴミを捨てるっていうことについても違和感を持っていて、なんかモヤモヤしていて何かしたいなっていう気持ちを持ってる人、
わ、うんうん、かる、
あ、分かる、そうですよね、
そう、うん、はい、木村がそういうタイプです。
あ、
分かります、ね、
はい、であとはやっぱり、まあ、環境意識もそれなりにある人もいらっしゃったり、うん、まあ、段ボールに対するそのストレスを感じている人ももちろん多いです、うん、まあ、こう 今ブランドさんの顧客層がこう、まあ、女性のが顧客層になっているブランドさんが多いので、うん、導入ブランドさんの中ではなので利用者の9割くらいが女性になっていて、
うん、へえ、ね、でも逆に言うとなんで選ばないんだろう、は
い、あそうですね、
だって何も段ボールを使い回してるのかな、
選ばない理由は我々の方でも、まあ、考えてるんですけど、うん、あのまあ、そもそもこう段ボールというものが世の中では当たり前すぎて、
うん、
梱包材をリユースするっていう概念っていうのはかなり新しいものなので、うん、まあ、購入するときにオンラインストアで、まあ、シェアバッグというものがパッと出てきて、そのときに、まあ、どういうサービスなのか、
うん、
一目では、
うん、
まあ、読んだり見たりするだけでは、まあ、パッと、うん、イメージできないんじゃないかなって思ってます。
選ぼうと思う、選んでるというより選ぼうと思う前の段階、うん、認識 しきらないっていうところ、
はい、
それはそうかもしれないね、
まあ、そこは我々の課題というか、
うん、
チャレンジしていきたい場所なので、ただ1回使ってくれたお客様はもう必ずほぼ必ず2回目もシェアバッグ選んでくださるので、
うん、
まあ、どうにかその1回目を、使っていただけるように工夫していくっていうのが我々のチャレンジかなと思います。
郵便局員さんからはどうなんですか、なんかなんだ最近ちょっとよくわかんない手紙じゃないものがいっぱい入ってんだけどみたいな話になってませんか。
そこはあの特に問題はなくて、
ない、
あのしっかり日本郵便さんの中で、あの、まあ、そもそもこの日本郵便さんの、オペレーションにちゃんとフィットするようにバッグを、まあ、繰り返し何回も試作してあの作ってますので、そういったトラブルが起きないようにはして、
うん、一番最初の導入企業ってやっぱりアパレル向けでご想定だったんですか。
はい、あのあえてアパレル商材から、アプローチしていくっていうことは戦略的に考えていまして。
なぜですか。
なんでかというと、
はい、
まあ、商品が軽くて小さくて運びやすいっていうことと、あとは、まあ、アパレル業界全体として産業廃棄物の、まあ、問題たくさん出る業界ですので、うん、導入いただく企業さん側のニーズが強いんじゃないかって思ったことですね。
うん、なるほど。そしたらやっぱりそこに課題感を抱えてる企業が多かった。
そうですね、はい、
です、
はい、いや、あと何がコンベイで届く未来があるんだろうって想像してて、
でも本とか。
そうだよね、うん、だからアマゾンの選択肢の中にコンベイが今まだないかな、からってことですね。
そうですね、
はい、アマゾン入ってください。
入れたいですね。
ですね、
入れていただきたいですね。
入れていただきたいです。
シャンプーとかまさにそういう重いものってやっぱりオンラインで購入するからね。なるほど、
うん、あともう一個、私その最近コンベイさんのニュースで、あの障害者雇用を促進するプロジェクトを始められたって伺ったんですけど、そうなんですか。
その通りです、
うんうんうん、はい、
あの WWD さんにも記事あの執筆していただきましたが、6月から、サザビーリーグさんとアダストリアさんのそれぞれの特例子会社さんで働かれている障害をお持ちのスタッフさんに、このシェアバッグのクリーニング業務を、まあ、お願いする、
うんうん、
ご協力いただくようなプロジェクトをスタートしております。
それを始めようと思った理由は何だったんですか。
あのまあ、当初から、まあ、もともとは全てのバッグは弊社のオフィスに戻ってきて、
うんうん、
まあ、弊社のスタッフで、クリーニング作業をやってたんですけど、うんうん、まあ、これはこうビジネスをスケールさせていくときに、まあ、いずれはこう自分たちだけでは賄いきれなくなって、
うん、
協力会社さんにお力添えいただく必要があるっていうのはもともと分かっておりました。で一方で、サザビーリーグさんとアダストリアさんとお話をしている中で、あの分かったのはこう、まあ、大手の企業さんであるあればあるほど、まあ、こう何人以上、障害をお持ちのスタッフさんを雇用しなくてはいけないというルールがある一方で、はい、お任せする仕事が全然足りていないとか、グループ内のもうお仕事はもう出し切っていて、なかなか、それ以外の仕事がない。あとはその仕事の内容も その必ずしもそのスタッフさんの成長につながるものとかやりがいを感じてもらえるような仕事になっていないっていう課題があるというのをお聞きして、うんうん、まあ、これはもしかすると、このお客様から、返却された、バッグが、そのバッグをこうクリーニングしていただいたりメンテナンスをしていただくことによってこのコンベイの循環の輪、の中にそういったスタッフさんも入っていただけるんじゃないか、それによってもしかするとこうやりがいとか成長を感じていただけるんじゃないかっていうのが、始めたきっかけです。
なるほど。
じゃあ今まではコンベイに戻ってたものがブランドの倉庫に戻るような仕組みも作った、はい、そのために
ってことですか。その通りです。今は、一部のバッグは、その2社の、特例子会社さんに直接お客さんからも戻るようにしていて、
そのまま倉庫で次使う。
そうですね、はい。今その必ずしもサザビーリーグさん、アダストリアさんの、ブランドさんに、納入するだけではなくて、弊社のサービスをご導入いただいている各ブランドさんの倉庫に、その特例子会社さんからご発送いただいています。
なんか障害者雇用の法定雇用率が引き上がるみたいなニュースも最近あって聞きます。あのお仕事の内容がなんか今までで、あの身体障害、体の障害を持っている人たちのための仕事とかバリアフリーとかっていうのがある意味障害者雇用を考える上で大事なトピックだったけど、今その障害者手帳を持っている人のうち精神身体ではない気持ちの精神障害を持っている人の割合の方が増えてきているっていう中で、あの仕事のバリエーションってもっと広がるべきだよねみたいなディスカッションもされてるんですよね、
うん、
なんかそんな話を聞いていたので、なんかまた新しい職種ができるっていうのは、
うん、まさに循環の大きなポイントですよね。労働仕事を作っていくっていうのが大きなポイントだなと思ってたけど、それがまあそこで生まれていた。
そうですね、やっぱりあの私たちのまあ、ビジネス事業に携わってくださる、まあ、全てのこうパートナー企業さんの、まあ、こう喜ぶハッピーな、まあ、顔を見たいっていうのが、うん、根底にありますので、まあ、この輪を何て言うんでしょ う, もう A から B 地点まであの直線的にこう成長させていくのではなくて、まあ、いろんなところをこう、まあ、寄り道というと言葉はあれですけど、
うん、
まあ、こう迂回しながらいろんなパートナー企業さんを巻き込んで、みんなで一緒に、良い社会を作っていきたいっていうのが目指しているところです。
まさかそこに広がるなんて思ってなかった、はい、寄り道っていうことは想像もしてなかったような寄り道が目の前に広がる感じなんですか。
はい、その通りですね。この授業を始めた時は、まあ、どこかのタイミングで、まあ、こうアウトソースしなくてはいけないっていうのは分かってましたけど、まあ、まさかそれが、こういった形で特例子会社さんにお願いするっていうのは、その当時はイメージできてなかったですが、まあ、逆にそこが、まあ、こう自分でこのように事業をやっていて、まあ、面白いところ楽しいところだなって思ってます。
うん、
いいですね。
いろいろ広がりそうですね
本当に。でも多分違和感とかここは課題かなと思うとこがいつもこう扉を何でしたっけ、ロールプレイングみたいって木村さん前半言って、扉が開いたみたいなこと言ってましたけど、でも始まりはいつもそういう違和感とかんって思う何かを放置しないって感じなんですね、きっとね。
ああそうかもしれないですね。
じゃあちなみに今何違和感覚えてるんですか。
ああそうですね、やっぱり、まだこのシェアバックサービスは、拡張できる可能性があると思っていて、例えば、今はブランドさんがお客様に商品を送るときに、お使いいただいてますけど、まあ、配送ってそれだけではなくて、
確かに
例えば商品を回収するときとか、あるいはこう C2C で、循環するバッグ、
店舗間移動とか、
あ B2B もそうですね。
あそれは B2B か、
はい、まあ、例えばメルカリさんのような、こう個人間の売買も増えてますんで、まあ実は B2C だけではなくてそういった梱包ストレスとか脱炭素化の、まあ、ニーズっていうのは、それ以外の場所にも結構あるんじゃないかって、まあこの事業を始めてこう思っているところなので。
私メルカリが続かなかった理由として 梱包が評価されるっていうところで、もうすっごい丁寧にラッピングして、それですごい疲れちゃってっていう経験があるんですけど、でもコンベイを選べばいいだったらもっとメルカリできるっていう。
メルカリ
ありますね、そういう、なるほど、
なんか広がりようが本当ね、
勝手に広げたくなりますね、コンベ
イを。ここもコンベイ使えるみたいな。
はい、
思いついたら連絡していいですかとか言って。
もちろんです、
ありがとうございます。後半はこんな感じ。
どうでしょう、
何か
最後メッセージがあれば。
そうですね、やっぱりコンベイは美しい物理を作るっていうビジョンを掲げていますが、その美しいっていうのはこう見た目の美しさとかではなくて、こう人と人の思いが通じ合ってる状態を美しいと定義していて、売り手買い手運び手、この3社だけではなくて、この事業に関わってくださる皆様の思いが通じ合うような、そういった社会を作っていきたいなと思ってます。なので
素敵なビジョン、
お力添えをお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
頑張ってください。じゃあ梶田さん、お付き合いいただきありがとうございました。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。